本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒の働き28章30節から31節です。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。アーメン。パウロは今自費で借りたローマの辺境の安物の納屋に軟禁されています。その納屋でローマのユダヤ人たちが朝早くから集まってきました。パウロは彼らに一日中福音について話しました。日が暮れてパウロの話が終わった時、福音を信じた人もいれば信じようとしない人もいました。そして彼らはこれ以上お互いの意見が一致しなかったのです。朝早くパウロの安物の納屋に集まってくる時には、一つであった彼らがパウロが伝えた福音を聞いた後には、信じた人々と信じようとしない人々に分けられて、お互いに区別されてしまったのでした。信仰は耳で聞いた神様の御言葉を人生を通じても聞くために、自らの主になろうとする自分を打って服従させるまで自分を捨てることだと言いました。このように生きていく信仰のあるクリスチャンは、神様の御言葉を耳で聞いても流してしまうとか、初めから聞こうともしないこの世の人たちとは区別されるのが当然です。この区別は、この世の人たちと交わることを願っている自分がこの世の人たちから無視される阻害ではなく、いくらでもこの世の人たちと交わることができるが、神様の御言葉を人生を通じても聞くために、自分自身を自発的に隔離する神々しさと言いました。神様はクリスチャンのこの神々しさを通路として、この世を新しく創生させます。しかしパウロの話を聞いたユダヤ人たちの中で、信じようとしない人々が信じた人々よりも圧倒的に多かったです。それでパウロは、神様がイスラエルの民を救おうとしても、彼らが神様の御言葉を初めから聞こうともしないという、イザヤ書6章9節10節の御言葉を引用しながら、神様の救いが異邦人に向けられたと宣言することで自分の話を終わらせました。そしてパウロのその宣言で使徒の働きの幕を閉じています。前の時間に検討しましたように、それはイエス様の地上最後の命令である、地の果てにまで私のマルティスになりなさいという使徒の働き一章八節の御言葉を、パウロが自分の人生を通じても聞くために、生涯をオールインしたことを強調するためでした。聖書の御言葉は、蜘蛛の巣のように互いに緻密に絡み合っているので、誰でも一つの説の御言葉に自分の人生をかけることは、実は聖書のすべての御言葉にオールインすることのようであると言いました。使徒の働き最後の段落である本文29節から31節は、その後の状況を伝えています。しかし本文29節には括弧の中になしと表記されているだけです。29節には内容がないということです。その代わりにアラビア数字で3が表記されています。そして下の客中の3番に、ある写本に彼がこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていったと記載と記録されています。パウロが伝える福音を聞いて人生を通じても聞こうとするユダヤ人たちと、初めから排斥したユダヤ人たちが互いに別れながら、 大きく言い争ったと記録されている聖書の写本もあるということです。使徒の働き8章37節も内容がなしと表記されています。ずいぶん前にその御言葉を検討したときにお話ししましたが、約3400年前から1900年前まで1500年にわたって40人余りの人々によって記録された聖書の原本は今は残っていません。残っているものは人々が手で筆写した写本です。もし聖書の原本が存在したら、人々は原本の内容より原本の羊皮紙やパピルス自体を神聖視し、偶像のように崇めることが明白です。それで神様は聖書記者たちが直接記録した原本がこの地に存在することを許しませんでした。しかし印刷術の発達で大量印刷が可能になる前まで、長い歳月の中で人が手で聖書を書き写すことが繰り返されたので、筆写者の間違いで誤字が生じるとか、筆写者が意図的に内容を添削することが発生しました。その結果、複数の写本の間で少しずつ差が現れるようになりました。その複数の写本の中でどれが最も原本に近い写本なのかを学問的に区別することを写本学と言います。そして写本学の観点から最も古く聖書原本に最も近いと判断される写本で綴られた新約聖書が1898年に発刊されたネストレ・アーラント版のギリシャ語の聖書です。今日全世界で発刊されるほとんど全ての新約聖書はこのギリシャ語の聖書を翻訳したものです。このギリシャ語の聖書が聖書原本に最も近いと判定した写本には29節の内容がありません。しかし歳月が流れた後に筆写された後期の写本には、彼がこれらのことを話し終えるとユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていったという内容が添加されています。それで写本の学者たちは、もともとの写本には29節の内容がないという事実を本文の中に明示し、後期の写本に添加された内容は脚注を通して紹介しています。朝早くパウロの安物の納屋に集まってきた時には、一つだったローマのユダヤ人たちがパウロが伝えた福音を聞いて、信じた人々と信じようとしない人々に互いに区別されてしまったのなら、彼らの間に大きな言い争いが起きたはずであると推測することは十分に可能なことです。それで後期の筆写者たちは、まるで自分たちが聖書の筆写者ではなく聖書の著者のように、決して親切とは言えない親切で、その内容を写本に添加しました。しかし使徒の働きを記録したルカは最初はそんな打足を本文に付け加えませんでした。それは使徒の働きの幕を閉じるのに必要な内容でもなく、彼らはお互いの意図が一致せずに帰りかけたという25節の証言だけでも、その瞬間の状況を伝えるのに十分だったからです。それでルカは使徒の働きを次のように終わらせています。本文の30、31節です。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に、少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。 パウロは自費で借りたローマの辺境の安物の納屋に軟禁されている2年間、自分を訪ねてくる人は誰でも選ばずに迎えました。ギリシャ語の原文に迎えるという意味の動詞アポデコマイが未然形で記録されています。パウロの納屋で人々が絶えずに訪ねてきて、パウロは続けて彼らを迎えたということです。パウロは自分を訪ねてきた人々に例外なく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストに関するすべてのものを大胆に教えました。私たちは使徒の働きの最後の節である今日の本文を通じて、使徒の働きが終わるまで、いやこの地で自分の命が終わるまで、一人でも多くの人に福音を伝えるために尽くすパウロの姿をリアルに確認することができます。使徒の働きを記録したルカが使徒の働きの最後の節を記録しながら特に強調した単語があります。パウロが訪ねてくる人々に神の国と主イエス・キリストに関するすべてのものを伝えて教えますが、大胆に教えたというものです。ルカはギリシャ語で大胆という単語を韓国語聖書のように大胆にという副詞形ではなく名詞形を使用して大胆さにと記録しました。この時パウロは人生の晩年の老年でした。時期的にはダマスコの路上でイエス様のお招きを受けた後、30年が過ぎた頃で、福音の伝道に関してはパウロは最高のベテランでした。一生伝えてきた福音の伝道の内容を助詞一つも間違えることなく覚えて、目を閉じても福音を伝えることができたはずです。ところがパウロは福音を楽に、あるいは安易に伝えることなく大胆に伝えました。30年間伝えてきた同じ福音でしたが、パウロがそれを正しく伝えるためには、使徒の働きが終わる最後の瞬間まで大胆を必要としました。その理由は何でしょうか。すべての人間は罪の性を持っています。すべての人間の生き方が罪の性に侵されているというわけです。しかしその事実を自覚することができないまま、罪の性に侵された生き方に慣れているのが罪人になった人間の実情です。福音は人間をその誤った生き方から脱するようにする生命の力です。したがって福音が伝えられるところには、罪の性がに侵された日常の馴染みが壊れている、習慣が壊れていく不都合が当然あります。福音を受け入れた人にその不都合は新しい生命として上昇するための土台ですが、そうでない人はその不都合を拒否するため、言い換えれば罪の性に侵された日常の習慣に固執するために福音に反発するようになります。福音を受け入れたクリスチャンも例外ではありません。クリスチャンの生き方は福音の中で毎日新しくならなければなりません。しかしクリスチャンはある瞬間から安住し、クリスチャンがある瞬間から安住しようとしたら、新しく安住した自分の日常の習慣から脱しないため、福音に背くとか歪曲する愚かなことをするようになります。パウロが 福音を伝えるところどころにユダヤ人たちがパウロを石で打つか殺そうとしながら反発したのは、パウロの伝える福音が彼ら日常の習慣を根本から揺るがし否定したためです。それでパウロは使徒の働きが終わる最後の瞬間まで大胆に福音を伝えなければなりませんでした。大胆さはすなわち勇気です。成熟者クラスでは信仰は勇気であると言いました。パウロが使徒の働きが終わるまでイエス様が与えられたフィペレテスとマルティスの証明を果たすことができたのは、彼に大胆な信仰の勇気があったからです。ダマスコの路上でイエス様のお招きを受けた後、使徒の働きが終わるまでパウロの生き方を覗いてみると、信仰の勇気なしではパウロが可能な働きは何もありませんでした。その勇気の源はパウロ自身ではなく、彼をお招きしたイエス様でした。次はマタイの福音書21章12節13節の証言です。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。イエス様がエルサレムの神殿を訪ねました。神々しさを持つべき神殿はこれ以上神様の神殿ではありませんでした。イエス様が見るエルサレムの神殿は、ひたすら私欲だけを望む祭司たちとその手下たちが掌握した強盗の巣に過ぎませんでした。激怒したイエス様は商人たちを追い出し、彼らの屋台を倒しました。いわゆるイエス様の神殿浄化事件でした。これはイエス様が十字架に釘付けにされて亡くなる4日前のことでした。いわゆる3年にわたったイエス様の交渉外の最後の瞬間の出来事でした。しかしこれと同じ事件をヨハネの福音書の2章も伝えています。ヨハネの福音書2章13節から17節の証です。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。マタイの福音書の21章の神殿浄化事件と同じ内容です。ところがヨハネの福音書の2章とマタイの福音書の21章が一つの同じ神殿浄化事件を扱ったものではありません。ヨハネの福音書の2章とマタイの福音書の21章は互いに異なる神殿浄化事件をそれぞれ扱った内容です。特にヨハネの福音書の2章とマタイの福音書の21章の間には3年の時差があります。ヨハネの福音書の2章の神殿浄化がイエス様の交渉外初期の事件なら、マタイの福音書の21章の神殿浄化はイエス様の交渉外最後の瞬間に起こった事件でした。 交渉会をちょうど始められたイエス様がエルサレムの神殿を訪ねた時、神殿は堕落した大祭司長らと結託した商人たちが強盗の巣にしていました。激怒したイエス様が彼らを追い出し、強盗の巣だった神殿を神々しい神様の神殿に浄化させました。それから3年後、交渉会を終わらせるためにイエス様がまたエルサレムの神殿を訪ねました。3年前にイエス様が浄化した神殿が再び強盗の巣に転落していました。イエス様は今回も激怒し、エルサレムの神殿を浄化しなければなりませんでした。神殿浄化で始まったイエス様の交渉会が神殿浄化で終わったわけです。イエス様が2回もエルサレムの神殿を浄化した事件は、神殿を利用して私欲を追い求めた、罪に侵された大祭司長らの習慣の日常を根本からひっくり返す事件でした。彼らじっと見ているわけがありませんでした。彼らは自分の日常の習慣を覆すイエス様を初めから殺そうとしました。イエス様に大胆な信仰の勇気がなかったなら、イエス様の交渉会が神殿浄化で始まって神殿浄化で終わらせることはできなかったはずです。そのイエス様がコリント人への手紙第1の3章16節17節を通じて私たちに次のように命令しておられます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。十字架の尊い血で人間の罪を代わりに償ってくださったイエス様の中では、誰でも神様の子として救われることができる今日、神殿はこれ以上石と木で成り立った建築物ではありません。イエス・キリストの中で救われた私たち自身が神様の御霊が宿っておられる神々しい神殿です。したがって私たちは神様の御霊が宿っておられる私たち自身を毎日神々しい神殿として育てなければなりません。イエス様の勇気を尽くした二度の神殿浄化事件と、私たち自身が神様の神殿であるために神々しさを保つようにとおっしゃるイエス様の命令を合わせると、私たちは重要な悟りを得るようになります。まず私たちが神様を信じるクリスチャンではあるものの、依然として罪の性を持つ私たちの霊は簡単に世の中で汚れることもあり得るという悟りです。イエス様が強盗の巣に転落した神殿を確実に浄化しましたが、その神殿はイエス様が浄化した状態のままで残りませんでした。3年後、エルサレムの神殿は再び人間の貪欲のための強盗の巣になってしまいました。その神殿はまさに私たち自身の姿です。私たちが救われたクリスチャンであるとはいえ、罪の性を持つ私たちの霊は神々しい神殿はおろか、いつでも醜い強盗の巣に転落することもありえます。2つ目は、 私たちが大胆な勇気を持つ時にだけ、神様の神殿である私たち自身を日々育てることができるという悟りです。2000年前、エルサレムの神殿は大祭司長らが掌握していました。彼らは目に見えない神様の地上の代理人でした。彼らの言葉がすなわち神様の御言葉であり、神様の法でした。神殿の警備兵たちは彼らの命令に絶対に従い、彼らは神様の御名にかこつけて人を石で打ち殺すこともできました。絶対的な宗教権力を持った大祭司長らが掌握したエルサレムの神殿で、彼らの利権がかかった神殿をたった一人でイエス様が2回も神々しく浄化したということは、命を懸ける勇気がなければ不可能なことでした。大部分の人々は自分が正しいか悪いかは考えないで、誰でも自分の利権を侵害することを受け入れません。どんな手段を使っても相手を懲らしめようとします。自分たちの利権を根本からひっくり返したイエス様を、絶対的な宗教権力を持った大祭司長らがじっと見ているわけがなかったのではないでしょうか。イエス様に大胆な信仰の勇気がなかったら、イエス様は日常の習慣に安住したまま神殿を強盗の巣と転落させる傍受者や傍観者になってしまわれたことでしょう。このようにイエス様も神殿を浄化するのに勇気が必要だったら、ましてや私たちに勇気がなければ、どのように私たち自身を毎日神々しい神殿として育てることができますでしょうか。勇気がなければ、罪の沙汰に侵された日常の習慣に安住しようとする私たち自身に勝つことはできません。世の中で最も勇気のある人は自分自身との戦いで勝つ人です。信仰の勇気もなく、強盗の巣である自分に勝とうとすることは、まるで砂漠で氷を求めようとするように無謀なことです。最後は大胆な信仰の勇気で自分を正しく立てる人が、あらゆる挑戦と試練の中でもこの世を新しくする神様の勇気ある通路となりうるということです。考えてみてください。自分との戦いで勝てる勇気を持てない人が、どのように世の中の反発と挑戦に対立して神様の通路として生きていく勇気を持つことができますでしょうか。イエス様は大祭司長らが掌握したエルサレムの神殿をたった一人で2回も命を懸けて神様の神殿にとして浄化する大胆な信仰の勇気を持っておられました。まさにその大胆な信仰の勇気で人間のために十字架のイエス生贄になりました。それはゲツセマネの園で十字架の死の杯を避けたいイエス様ご自身に買った勇気でした。それでこの方は父なる神様によって死を打ち破り復活し、万民をお救いする キリストとなりました。使徒パウロも日々自分を打って服従させながら、日常の習慣に安住しようとする自分との戦いで勝ちました。それも信仰の勇気でした。まさにその勇気でパウロは使徒の働きが終わる最後の瞬間まで、イエス様のフィペレテスとマルティスの人生を大胆に生きていきました。イエス様はそのパウロを通じて人類の歴史を新しくされました。信仰は勇気です。信仰の成熟も勇気からのみ可能になります。信仰が成熟していくことは、毎日昨日の生き方から脱皮することです。昨日享受した日常の習慣に安住しないで、その習慣から毎日脱することです。大胆な信仰の勇気なしでは、その習慣を脱ぎ捨てる不都合を毎日受け入れることができません。信仰の勇気なしでは、表は私たちがいくら取り繕っても、罪の沙汰に侵された私たちの霊は強盗の巣と変わりないでしょう。私たちが勇気を持って成熟した信仰の人生を生きるとしても、すぐに世の中の人々から拍手を受けるものでもありません。毎日日常の習慣を脱する私たちの生き方は、その習慣に慣れている人々には不都合を与えてしまい、その不都合の意味がわからないか、あるいは自分の利権を侵害されるようになれば、人々は直ちに反発することが決まっています。大胆な信仰の勇気なしでは、私たちが自分との戦いで勝つことも、自分の霊を日々神様の神々しい神殿として育てることも、この世の中のあらゆる挑戦と試練の中で、イエス様のフィペレテスとマルティスとして正しく生きていくこともできないわけが、まさにここにあります。しかし勇気の源が私たち自身になってはいけません。罪と死の罠にかかっている私たち自身を勇気の源にしたら、私たちの勇気は3日も続かないことでしょう。私たちの勇気の源は必ずイエス様でなければなりません。私たちがイエス様の中で勇気を持って自分との戦いで勝ち、イエス様を頼って勇気を持ってあらゆる試練と挑戦の中でも、イエス様のフィペレテスとマルティスとして生きていくとき、強盗の巣に転落したエルサレムの神殿を強盗たちの反発と挑戦をものともせず、2回も勇気を持って浄化したイエス様、人間を罪と死の習慣から救い出すために、ご自身を勇気を持って十字架の生贄として差し出されたイエス様、そのイエス様がご自身の勇気で私たちを掴んでくださり、私たちを通じてご自身の義を成し遂げていくことでしょう。人生の晩年の老年に持病で苦しんでいたパウロの勇気の源も死ぬまでイエス様でした。それでイエス様はパウロに危機が迫ったたびに、勇気を出しなさい、恐れてはいけませんと励まし、パウロの勇気をそのたびに引き立ててくださいました。そのイエス様の恵みの中で、パウロは使徒の働きが終わるまで勇気のある使徒の生き方を貫くことができました。 自分自身のことについてお話しすることを誤解しないでお聞きください。退任を目前にして30年にわたった私の牧会の旅程を振り返ってみますと、一瞬でも勇気が必要でなかった瞬間はありませんでした。イエス様は放蕩の泥沼にはまっていた私をピンセットで積み出してお救いくださいました。そのイエス様の恵みに報いるために日常の習慣に安住しようとする自分自身と毎日戦って勝つためには勇気が必要でした。イエス様は何ら資格もない私を牧師に立てて神様の身となる教会を使えるようにしてくださいました。私が自分自身を正しい牧師に立てようとすればするほど、私が使える教会を神様が主人である正しい教会として守ろうとすればするほど、それによってどのような意味の不都合でも不都合を感じた個人や団体の激しい挑戦や反発に直面しなければなりませんでした。その度に勇気が必要でした。私が自分自身を源とする勇気を持とうとしたら、私はすでにくじけて座り込んでしまったはずです。私にはイエス様が与えてくださる勇気が必要でした。イエス様がくださる勇気でなければ、私が直面した挑戦と試練はあまりにも大きく恐ろしいものでした。それで随分前から私が毎朝目を開けるとすぐに捧げる祈りは次のように始まりました。イエス様、今日も正しいことを分別できる知恵と、正しいことを行える勇気と、正しいことを諦めない忍耐と、正しく共に生きる恵みを与えてください。イエス様が与えてくださる御言葉の知恵の中でのみ、強盗の巣として生きてきた私は行くべき正しい道を正しく分別することができます。イエス様が与えてくださる勇気からのみ、この世の中のあらゆる挑戦と試練の中でも私は正しい道を正しく歩いていくことができます。イエス様が勇気を与えてくださる時にだけ、どんな不利益と不都合があっても正しい道を諦めない忍耐が初めて私から発揮できます。イエス様が勇気の恵みを与えてくださればこそ、私は誰とも不義と妥協しないで正しく共に生きることができます。それで私はたった一日でもこの祈りで一日を始めなければ、自分自身との戦いで勝つこともイエス様が与えてくださった証明の道を歩くこともできませんでした。私はこれからも私の鼻先から呼吸が止まる瞬間まで毎日この祈りで一日の日課を始めるでしょう。イエス様がご自身の勇気で私の魂を満たしてくださらないならば、私の魂は霊はたちまち強盗の巣として崩れることが明らかだからです。教友の皆さんが全幅的に私を信頼してくださったことも、私に大きな勇気になったことは言うまでもありません。私の後任として決定した4人の後任共同担任牧師先生と、これからその方たちと一緒に教会を支えていく専任牧師の先生たちは、教友の皆さんがご存知のように、自分たちを正しい牧師として守るために労力してきた方々です。 1ヶ月後、私が退任してからは、私よりずっと若くて有能なその方たちが100周年記念教会の最先鋒で、最先鋒として韓国教会の未来のための正しい道案内の使命をもっと立派に務めてくださると思います。しかし、そうすればするほど不都合を感じた団体や個人たちによって、その方たちが予期せぬ挑戦と試練に直面するようになるかもしれません。その時には、その方たちがイエス様が与えてくださる勇気で与えられた証明をもっと立派に務めるように祈り、その方たちを続けて全幅的に信頼してくださることをお頼み申し上げます。愛する教員の皆さん、信仰は勇気です。罪の沙汰に侵された日常の習慣から脱しして、私たち自身を神様の御霊が宿っておられる神々しい神殿として育てるためには、その習慣を果敢に脱ぎ捨てる勇気が必要です。たった一日、たった一度の勇気ではなく、毎日の習慣から毎日脱皮する勇気が毎日必要です。その勇気はイエス様が与えてくださる勇気からのみ可能です。私たちすべて日常の馴染みを脱ぎ捨てる勇気をイエス様に切に願いましょう。それによって引き起こされる不都合を受け入れる勇気を求めましょう。その不都合が、すなわち新しい命のための土台となることを知る忍耐の勇気を求めましょう。この世の中のどのような挑戦と試練の中でも、私たち自身を神殿の、神様の神殿としてずっと守る勇気を求めましょう。私たちが勇気あるクリスチャンとして生きていく限り、イエス様がパウロを通じてそのようになさったように、私たちを通じても、私たちの社会と韓国教会の未来を結局は新しくすることでしょう。またイエス様は、私たちの集まりである100周年記念教会、イエス様がご自身の心と精を尽くしてヤンファ人に植えてくださった100周年記念教会を通路として、地球の反対側まで新しくすることでしょう。どうしてそんなことが可能であるかご存知ですか？私たちが信じるイエス様が、時間と空間を超越した三位一体の神様であるので、いくらでも可能なのです。お祈りいたしましょう。今まで強盗の巣として生きてきた私たち日常の習慣を脱ぎ捨てる勇気を与えてください。一度ではなく、毎日日常の習慣に安住しようとする自分との戦いで勝てる勇気を与えてください。それによって引き起こされる不都合を受け入れる勇気を与えてください。この世の中のあらゆる挑戦と試練の中でも、私たち自身を神殿、神様の神殿として育てて守る勇気を与えてください。そして私たちを通じて、この世を新しくしようとする神様の義が成し遂げられるようにしてください。これから1ヶ月後には、4人の公認共同担任牧師先生が専任牧師先生たちと一緒に教会を支えていくようになります。そのすべての牧師先生たちに勇気をお与えくださることを切に願います。命を懸けて2回も神殿を浄化したイエス様の勇気、人間をお救いするためにご自身を十字架の生贄として差し出されたイエス様の勇気で、その方たちの霊を満たしてください。どのような場合でも自分との戦いで負けないようにしてくださり、 世の中の挑戦と試練に屈服しないようにしてください。そして教友の皆さんと一緒に育てる100周年記念教会が韓国教会の正しい未来のための道案内の使命をもっと立派に務めるようにしてくださり、100周年記念教会によって地球の反対側まで新しくなる命の歴史がずっと続くようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。